今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊の奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も前回に引き続き、京都市北区の雲形学区を中心に活動されている市民団体雲形芦田に人と自然の会の運営委員長を務められている西野さんと、雲形地域より塚本さんにお越しいただきました。西野さん、塚本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、早速ですが、前回の放送ではですね、京都市北区の雲形について、そして雲形を中心に活動されている雲形芦田に人と自然の会についてご紹介いただきました。まあ、すごいね、奥深い歴史と豊かな自然が受け継がれている雲形で、保全活動とか自然観察会、さらに自然の利活用のイベント等を、まあ、西野さんたちの、雲形芦田に人と自然の会が行われているということでしたが、西野さん、どうですかね、まあ、こういういろいろ活動される中で、まあ、近年、まあ、こういうふうにこう会の活動が広がってきたとか、そういったことがございましたら教えていただけたらなと思います。
まあ、の会員は100名前後で、はい、毎年推移をするんですけれども、地域の方々と地域自治振興会ですね、
はい、
それから京都府立植物園や、
はい、
武田薬品の、
はい、
京都薬用植物園、
はい、
こういったところと連携しながら、特に紅花山芍薬と山芍薬というボタン科の植物をどうしたら増やしていけるか、
はいはいはい、自
生地で増やしていけるかっていうふうなことをいろいろ意見交換しながらね、はいはいはい、進めていまして、観察鑑賞しながら保全をして増やしていく活動を進めていくというふうなことで、広がりを、まあ、模索しながらですね、
はいはいはい、
やっていると。やってきたということですかね。
あ、なるほどですね。結構やっぱりね、どんどんこう会の活動がこう多面的にというか、
そうですね、
いろいろ広がってきてるという感じですね。あ、分かりました。なんか京都府立植物園に雲形のコーナーがある、なんかそんな話も聞いたんですけど、
それは京都薬用植物園の中に雲形エリアというのを作っていただいて、
すごいですね、
雲形から移植した、はいはいはい、植物群の、展示をしているということで、うん、ただし花が咲くのは限られた時期ですので、一斉に全ての花が咲くわけではないんですけれども、
なるほどですね、
そういう展示活動もしていますね。
なるほど、すごいですね。やっぱりこうね、いろいろと会がこうなんていうか、まあ、丁寧にね、熱意を持ってこう取り組まれてきた、まあ、そういう活動がどんどんこう広がりを生んでいるということですかね。まあ、本当にこれからもね、賛同者とか、まあ、こうそういう団体さんが増えていくじゃないかなと思いますので、まあ、どうでしょうか、こう西野さんが考える何ですかね、まあ、今後のこの会の展望、まあ、そういったものがありましたら教えていただきたいなと思います。
希少種の保全っていうのは、
はい、
会と地域だけでいくら頑張っても、
うんうんうん、
ダメですね。やっぱり市街地に住んでおられる方々が、
うんうんうん、
雲形の素晴らしい自然を受け止めていただくということね。でそういう中で、いや、それなら保全も協力しようとか、自分のこととしてやってみようとか、
はいはい
はい、実はそれは鴨川の源流域の美しい、水を守っていくっていうか、中流や下流の人たちにとってもプラスになることなんではないかというようなことを考えて、進めていきたいなと思ってまして、
はい、
この事業は私たちだけでは絶対できないんですね。市民共同の、活動にしていきたいということです。
なるほどですね。すごくやっぱね、こう想像を膨らませるというか、その植物がある地域がどういう地域なのかとか、そういうこともこうしっかりこう受け止めていただきたいというか、
そう、
学んでいただきたいという感じなんですね。わかりました、ありがとうございます。まあ、今後もですね、もう輝き隊としてというか、まあ、また個人としてもですね、まあ、活動をこう共にしていきたい、そういう思いですので、まあ、どうぞもうこれからもいろいろもご協同のほどよろしくお願いしたいなと思っております。ありがとうございます。さて、塚本さん、今西野さんのお話を聞かれて、まあ、こう雲形という地域、まあ、それを含めた大きなこう活動の流れがですね、まあ、展開してきているようなんですけども、どうですかね、塚本さん個人としては、まあ、こう雲形の今後についてどのように感じていらっしゃいますか。
はい、私はですね、
はい、
まあ、隅にする木のなどの枝の先を使って、
う
んうん、枝笛を作ってまして、その笛を持ってい ろんなイベントを行って笛を吹きながら雲形の PR をしています。
はい、
まあ、知り合いになるとまた他のイベントに呼んでもらったり、どんどん輪が広がっていきます、
はい、
本当に ありがたいことだと思っています、まあ、今後こうした活動を続けて、雲ヶ畑ファンを増やしていきたいと考えています。
あ、なるほどです。ありがとうございます。どうなんですかね、やっぱこう炭焼きとか枝笛とか結構ね、はい、やっぱり市街地の方にとってはこう馴染みがなかなかないものですけど、結構やっぱ興味を持たれる方って多い方ですか？
はい、そうですね、やはり調べて来られる方とか、まあ、いろんな触れてみたいという方がおられるので、まあ、今年は、まあ、炭で鉢を作って、でそれに山にある植物を植える、そういうようなワークショップであるとか、笛のワークショップとか、雲ヶ畑に来ていただいて、または他の場所でそういうことができるようなことを、考えています。
はあ、なるほど、はい、すごいですね。こういろいろとね、なんていうか技術をまあもちろん持たれてるというのもそうですし、そういうのをやってみようというか、そういうこう塚本さん個人のこう熱意というか、まあ、そういうものはすごく感じるところではありますね。はい。まあね、まあ、足形お話しいただいた塚本さん、して、先ほどお話しいただいた西野さん含めての雲ヶ畑市の人と自然の会も、いつも雲ヶ畑で活動されている杉吉太郎とか含めて、やっぱりね、11月に行われてました萌の文化祭とかでもいろいろとこうブースを出されたりして、まあ、活動の幅を広げられてるなという感じでございます。まあ、本当にね、たくさんこう今後もこう塚本さんのファンというか、まあ、それを通じてのこう雲ヶ畑のファンがこう増えていったらなと思うんですけれども、まあ、やっぱりそういう方々、まあ、ファンの方々と一緒にこう何かを成してみたいみたいな、そん なんか塚本さんの希望みたいなのありますか？
そうですね、まあ、いずれなんか雲が、まあ、その輪の中でなんか雲ヶ畑で何かできないのかとか、いう話もいただいているので、なんか、いろんなイベントありますけれども、まあ、もっといろんな方ですね、個人であったり団体でもいいんですけれども、そういう方が集まって、何かまた違うことができればなと、そういうことも考えています。
なるほどですね。いや、すごいね、こう今後を見据えていろいろと活動をされているということで、私もすごいこう枝笛作りであったりとか炭焼きに一緒に参加させていただいて、すごくやっぱりね、地域の、まあ、豊かな自然をこう利活用することの大切さとか、そういうことも本当に学ばせていただいたなと思っております。はい、まあ、ぜひともですね、こう塚本さんのその熱い思い、私も一緒に叶えていきたいなと言いますか、まあ、ぜひとも今後も一緒にいろいろ活動させていただきたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ありがとうございます。あ、さて、もう時間が近づいてまいりました。はい、本日も京都市北区の雲ヶ畑学校を中心に活動されている雲ヶ畑足谷人と自然の会の運営委員長を務められている西野さんと、雲ヶ畑地域より塚本さんにお越しいただきました。西野さん、塚本さん、本日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
どうですか、西野さん、このラジオの感想みたいな。
ああ、そうですね、会の活動は、はい、細かいことは会のホームページ、
あ、そうですね、
足谷の会を検索していただいたら、
はい、
いろんな取り組みが分かりますので、よろしくお願いします。
かしこまりました。ありがとうございます。塚本さん、どうでしたか？
はい、大変緊張しました。
わかりました。しっかりお話いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次回は2月13日の放送です。また次回の放送をお楽しみに。さようなら。